さて、今回皆さんと一緒に読み解いていくのは、新通信 57PDF という資料です。
はい。
これ、個人のエッセイをまとめたものみたいなんですけど、扱ってるテーマが、まあ、すごく多岐にわたるんですよね。
そうですね。ご自宅のアリの話から始まって、メディア論、それから現代文化、古代史まで。
本当に幅広いです。
個人のこう日常の視点から、社会とか文化とか歴史にまでぐっと考察が広がっていく、そういう構成ですね。
なるほど。一見なんかバラバラに見えるトピックのようで、でもその根底には筆者の方の関心がこう通じてる感じがします。
面白いですね。では早速その中から、特に興味深いポイントをいくつか皆さんと一緒に掘り下げていきましょうか。
お願いします。まず最初面白かったのが、筆者のご自宅でのアリとの攻防戦。これがまあかなり壮絶だったと。
ああ、ありましたね。夏の暑さも大変だけど、アリが一番だったみたいな。
そうそう、奥様が窓の隙間とかテープで塞いでも、また別のところからこう出てくると。
終わりなき戦いって感じですね。生活空間を脅かされるっていう。
笑っちゃうけど、当事者は深刻ですよね。で、ここで筆者が童謡を思い出すってのがまた面白いなと。
はいはい。お使いアリさんとか。
そうですそうです。あと森の熊さん。歌の世界だと可愛いのに、現実はまあ害虫だったり熊害みたいに脅威だったり。
ええ、その対比は重要ですよね。物事にはこういろいろな側面があるっていう、まあ、そういう気づきですね。
なるほど。
普段私たちが無意識に持ってるイメージと現実とのギャップみたいなものを、日常のほんと小さな出来事から見出してる。そこがなんかこのエッセイの特徴かなと。
確かに。で、次はメディアと戦争の記憶の話ですね。終戦の時期になると、まあ、関連報道増えますけど、今年は特に知人の元教師の方が、ご自身の娘さん、この方も現役の小学校教頭らしいんですけど、
はい、
その娘さんのインタビューに答える形で沖縄戦の体験を語ったっていう地元の新聞記事が印象に残ったと。
ああ、父から娘へという、これは非常にパーソナルな関係性から語られる戦争体験ですね。
そうですね。
これ一般的な報道とはまた違う種類の、なんていうか重みとかリアリティが生まれるんじゃないでしょうか。
確かに。
80年という節目もあって、こういう個人の物語として歴史を次世代にどう伝えていくか、メディアの伝え方としても示唆に富んでますね。
単なる情報じゃなくて感情的なつながりというか。
そうですそうです、そういうアプローチですよね。
数字の羅列なんかよりずっと響きそうです。で、次はまたガラッと変わって、推し活の話。
来ましたね、推し活。
筆者の娘さんが好きなバンドのチケットが当たって大喜びしてグッズを飾ってると、その様子を見てこのテーマを考えたと。大谷翔平選手のファンの方のエピソードなんかも出てましたね。
そうですね、推し活が持つ力について書いてますね。単なる趣味じゃなくて、なんか生活に活力とか目標を与えたり、行動範囲が広がったり、仲間ができたり。対象はアイドルでもアニメキャラでも建物でも何でもいいんだけど、それが人生を豊かにする生きがいになってるんじゃないかと。
生きがい。
筆者はある意味現代人にとっての必要品となで言えるかもみたいな、そういう捉え方をしてますね。
必要品ですか。なるほど、深いですね。それから知的な刺激を与えてくれる存在の話も、 NHK の番組をいくつか挙げてましたね。タモリ山中神秘なのとか、 NHK アカデミアとか。
ええ、知的エンターテイメントとして高く評価されてました。
はい、
タモリさんや山中神秘さん、あと全盲で AI 開発の第一線で活躍されてる浅川千恵子さんとか、いろいろな分野の、まあ、トップランナーたちの知見とか生き様ですよね。AI と人間の未来とか、インクルーシブの社会とか、現代の重要テーマに対する彼らのこう深い洞察とか探求心から我々もすごく学べると、
はい、
メディアがそういうすごい世界、すごい人たちへの扉を開いてくれる意義は大きいということでしょうね。
ただ筆者は最後にこうも言ってるんですよね。そういうメディアで注目される人たちだけがすごい人じゃないんだと。
ああ、そこ重要ですね。
戦後生き抜いた世代も、推し活に燃える人も、知的な探求をする人も、みんなそれぞれの形ですごいんだって。
その通りですね。筆者は最近出会った小学校の教頭先生 T さんという方を例に出して、メディアには出てこなくても自分の持ち場で情熱を持って活動して周りに良い影響を与えている人たちが確実にいると。そういう身近な人たちの価値とか関係性の稀ささみたいなものを見過ごしちゃいけないっていう、そういうメッセージですよね。
いやー、アリの話から始まって戦争、推し活、地の世界、そして足元のすごい人まで、本当に幅広い話題でした。
個人の視点ならではのなんか生々しい手触りがありましたね。
日常の出来事から社会現象、個人の生きがいまで、いろんなスケールで価値とか意味を問い直すみたいな。
そういう姿勢が一貫してましたね。
で、最後にですね、もう一つだけちょっと皆さんと考えたいなと思うのが、実はこの資料の後半に古代史の話も出てくるんですよ。
はいはい、ありましたね。
特に九州にあったとされる久野国、これがもしかしたら近畿に移動したんじゃないかっていうかなり大胆な仮説なんですけど。
これはまあ通説とは違って、まだ研究途上の言ってみれば可能性の話ですよね。
そうなんです。でもちょっと考えてみてください。メディアに光が当たらない身近なすごい人がいるように、歴史にもまだ光が当たってない、あるいは定説とは違う隠された物語があるのかもしれないなと。
なるほど。
こういう既成概念にとらわれずに別の可能性を探る視点っていうのは、私たちの今の世界の捉え方自体をなんかもっと豊かに複眼的にしてくれるんじゃないかなと。
確かにそうですね。
そんな問いかけももしかしたらこの資料は含んでいるのかもしれないななんて思いました。